こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームを好き勝手語る番組です。今回は好きゲームズの春ゲームマシン作、夏休み大作戦について語ります。
ボードゲーム好き語り、今回はですね、ゲームマーケット2016春にて新作として完売されます、スキゲームズさんの夏休み大作戦について大々的に告知を行っていきたいなというふうに思っております。今回はドストレートなステマ会宣伝会であります。よろしくお願いします。ということで、ゲストの方のご紹介をしたいと思います。
はい、どうも、半蔵と申します。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
今回、夏休み大作戦のカードの裏面からのデザインをさせていただきましたね、はい、裏面というか、まあ、全体のレイアウトみたいなのですね。
そうですね、はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、一発目 QT と申します。今回呼ばれたけど僕喋ることないんですが、はい、姫騎士とかそういうあたりだったら、うん、割と制作に噛んでたと言えるんですけど、今回僕あれ噛んでないんですよね、はいはいはい、テストプレイをちょっとさせていただいて、まあね、マイナルの構成をさせていただいたぐらいかやったら、
はいはいはいはい、
僕今回来たけど喋ることないんですよ。
まあまあまあそうかもね。はいはいはい、
で、はい、思ったんですけど、まあ、今回ストレートなステマ会、はい、ステマなのかっていう、ダイレクトマーケティングじゃねえかっていう気がしないじゃないんですが、そういうことで、なんか円卓さん会してなんか聞きながら自分で、宣伝するって難しくねって思ったんで、僕のって僕司会しようかなと。
は、
僕がいろいろ聞き出した方が、円卓さんも、すがすがしくマーケティングしやすいんじゃないかと。
なるほどね。自分では自分のことはなかなか褒めづらいけど、人から振ってもらったらっていうのはね、
そうそうそう
あるからね。はいはいはい。
こんな感じで、僕が一回やった方がいいんじゃないですか、これっていう提案なんですが、いきなり。
なるほどね。1位はある。1位はある。
じゃないと僕多分ポツンとずっと半蔵さんと円卓さんの会話を聞いてるだけの人になると思うんですよ、これ。
そうですね。そうですね。
大変虚しい時間を送るだけのことになってしまうんで、はい、いつものことを僕が喋るポジションになった方がいいんじゃないかなと、近いとして。
なるほど。
なんで、番組を今日乗っ取ろうと思います。よろしくお願いいたします。
ちょっと、わかりました。じゃあすいません。よろしくお願いします。ということで。はい。
こんばんは、一発命中 P です。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは本来円卓 P が好きなゲームについて好き勝手語る番組ですが、今回は円卓 P が春のゲームマーケットに出展する新作、夏休み大作戦のダイレクトマーケティングの片棒を私が担ぐ形でお送りします。はい、まあそんなわけで、じゃあ、はい、夏休み大作戦、今回の春ゲルマのシゲームさんの進捗ということで、うん、はい、いろいろ伺っていこうかと思います。はい、いきなりちょっと外れるかもしれないんですけど、僕半蔵さんとは、実は初めて、
そうですね、
お会いするというかおしゃべりするというか、うん、お会いはしてないですね。はい、は
い、いや多分ブースで会ったことぐらいはあるぐらいですね。
あの
顔見たぐらい、はい、
その時はお客さんとして、
そうですね、私もお客さんとしていただけ
た、はい
はいはい、はははは
で、その時も軽くご挨拶しただけですね。
ああ、そうですね。それは大変、私の方が覚えてなくて、
いやいや、別に治ったわけでもないので
そもそもが、半蔵さんとエンタピーというのはどういうきっかけで知り合ったんですか？
慣れ初めですね。
慣れ初め。慣れ初めっていうと、なんかあれですね、結婚式みたいな。
はい。おととしの12月、その時に、半蔵さんから、ツイッターでメッセージを、リプライから、をもらったんですよ。で、
DM じゃなくて、
はい、そうそうそう、お互いフォローしてないから。
なるほどね。はい。
最初はね、はい。そう、だからそれぐらいあれなんですよ。ゲームの、僕イラストを描く人募集してますっていうのを、好き語りで言ったらしいのよ。記憶ないんだよ。
責任やな、この男。 はい。
行ったんですね。
はいはい。
はい。で、それを見た半蔵さんが、僕の方に、イラストを描ける方募集中って話を聞いたんですけど、どうでしょうかって言って、声かけてくださったんですね。
なるほど。
それが本当に始まりですね。
半蔵さんはなんでよりによってこの男だ
っけ？本
当そう。ちょうどというか、ボードゲームやり始めてというか、はい、ハマり始めて、うん、いろんなボードゲームのラジオを聞いていて、で自分でもなんかそういうのに携わってみたいなってのがあったんで、でそういうたまたま聞いたところにあって、その書いてくれる人いないかなみたいなのを聞いてしまったので、うん、じゃあと思ってこうメッセージを送ってみたらしたいですね。
それ以前にエンタキーに関しては、じゃあもともと好き語りを聞いてらっしゃるリスナーだったん
ですか？そうですね。で、イメキシを作られてるのを見たり、うん、遊んだりして、はい、あ、面白いゲーム作る人だなと思って。
なるほど。
ま
あ、ありがたいですね。
エンタクさんとしては黒歴史となっているかもしれない、はい、動画の方はまだ拝見してない感じなんですか？あんまり突っ込まないでもいいのかな。
今動画って言ってあんまり反応が良くなかったんで、多分見てないんだ、
ね、はい、流しましょう。
はい、別にいいけどね。
ブログの方からいける感じなんですかね。
あ、ブログに貼ってないんじゃないかな。あんまりリンクとかと。そうですね。スキッタリのとこにはある。うん、貼ってある。
もともと、まあ、一応、半蔵さん用に解説すると、僕とエンタクティというのは、もともとニコニコ動画で、まあ、
はいはい、
ボードゲームの動画を上げてるところで知り合ったと
かするんで、そうですね、たくます系ですね。
そうですね。
まあ、そういうのがきっかけで我々は知り合ってて、こういうチャレンジになってる。
うん、
そ
う
です。まあ、そちらの方はあんまり、まあ、そこはあんまり突っ込まないようにいいや。じゃあ、もともとゲームの方と、ラジオの方のリスナー、ラジオというか、まあ、ポッキャストのリスナーというと
だ、ね、そうですね、動画を見てない理由っていうのは、何かしながら聞くってことがとても多くて、
ああ、なるほど、なるほど。
だから、喋る系か、あるいはゆっくり系のものじゃないと、
はいはい、
なるほど、なるほど。
視聴はできなかったんですね。なので、どっちかっていうとそっちをメインに聞いてたんですね。
なるほど。ちなみに、ボードゲームやり始めたばかりというふうにおっしゃってますけど、どのぐらいから始められた感じなんですか？
いや、それこそちょうど12月って今、企画として言ってたんですけども、確か10月とかそういうレベルだって。
すごい。
2014年とか
。
4年だね。秋ゲームは直後みたいな感じだよね、多分ね。
本当にじゃあもう。
そうですね。
姫騎士出た直後ぐらいじゃない？
確かそうだったんです。
新しいからなんだ。
多分、もうちょっと前に、知り合いが、スゴロク屋さんに行ってみたいっていうことで、で、一緒に行って、そこでいろいろ見てたときに、ダンジョンランダムが、サンプルというか、こういうゲームありますよって、スゴロク屋さんって、小冊子があるんですね、商品紹介。で、あれを見てて、私当時、ファンタジーゲームというか、デモンソウルというゲームに、
はいはいはい。
っておりまして、で、そのゲームが、かなりきついというか、厳しいゲームなんですけども、そんな感じで、ダンジョンバンダムって、チキンレースというか、どんどん鎧を脱いでいく的な、ソウルを取っていく的なところなんですけども、デモンソウルでもそういうような縛りをして遊んだりもしてたんですね。
ああ、なるほど。
で、それ関係で、あれ面白そうなのかなと思ったんですが、スゴロク屋さんでは、品切れだったんですね。で、通販でないかなと思って調べてみたら、確かアマゾンにあって、で、そこからいろいろ調べてたら、あ、なんかすごい今面白いのたくさん、面白そうなのがたくさんあるなっていうのが。で、気がついたら秋ゲームまで行ってたんですね。
ほぉ、すごいっすね。
親っていう感じでしたけども。で、買ったはいいけど遊ぶ場所がないなって思って、で、買ったものを遊ぶところってどっかないのかなって調べたら、どうやらオープン会というものをやってるようだと。
はいはいはいはい。
で、じゃあ行ってみようかっていうんで、そういうところに顔を出すようになったんですね。
なるほど。
で、他に何かボードゲームの情報ないかなと思ったら、どうやらポッドキャストがあるらしいっていうのを知って、で、それでいろいろ聞き始めたっていう感じですね。
へー。面白いですね。
半蔵さんは、カフェ
グラスロード。グラスロードですね。
まあ、同人誌。
はい。
一応、創作系のボードゲームが関わる創作系の同人誌、コミックです。
そうですね。
出されてますが、以前から漫画というのは書いてらっしゃったんですか？
仕事としては漫画のアシスタントやってるっていうのもあるんですけども、同人誌自体は今言ったデモンズソウルの同人誌を書いたりしてまして、
は
い、で今回書いたグラスロードの前に、
うん、
あダークソウル の、
はいはい、
電源系ですね、電源系のゲームの漫画書いたんですけども、
うん、
今回モードゲームの、漫画にしてみようかなってんで書いてみましたね。
なるほど、
なるほど、まあ、かなりあれですよね、スライドが大きいというか、すごい歩幅で
来てますね。まあ、その時に、ハマってて好きなものを漫画にしようみたいな、そういうスタンスでやってるんで、この後また大きく変わるかもしれませんけどね。
なるほど。
とりあえず今はボードゲームが好きだなっていうので、ただまあ、今回題材にしたのが、ゲシェンクなんですけども、
はいはい、
ゲシェンクって多分説明って5分あれば終わると思うんですが、
うん、
その説明を漫画として作るともう1ヶ月以上余裕でかかるというですね。
ああ、でもそれは僕らのボードゲームの動画作ってるからめちゃくちゃわかります
ね。ああ、結局、ルール説明をいかに飽きさせないで見させるかとか、
そうですね。
まあ、結局、まあ僕らの場合二次創作なんですけど、
うん、
結局、ボードゲーム好きな方ばっかり見るという前提ではないので、
うん、そうですね。
そこをどうやって読ませるかっていうのがなかなか難しいんですよ。長いルールのものになる。
そういう意味では二次創作なんかの方が馴染みやすいというか親しみやすい部分はあるような気はするんですね。キャラクターが、はい、もうすでに。
だから我々まだ二次創作でキャラクターに乗っかって楽してるところはあるんですけど、一次創作でやるというのは大変だなと思いまして、
そ
う配信したらちゃんと漫画としてまとまってるんで素晴らしいなと思ったんですけど、
ね、ありがとうございます。
なんかまあこういうことを伺うのもあれなんですけど、例えば中道先生の放課後サイコロクラブ、そこら辺のものは一応参考にされたりとかいうのは、
そうですね、サイコロクラブの方も好きで単行本買って読んでるんですけど、やっぱりその説明のシンプルさというか、
うん、
あえて、説明全部仕切らないようなところとかもですね、
い
い
な
と思いなが
ら見ますね。まあ、こっちの場合二次創作であれなんですけど、実際に全部追いたくなっちゃうんですよね。
そうですね、特にやっぱり自分でゲームの、インストなんかをやってたりすると抜けがあっちゃいけないっていうふうに思っちゃいます。
そうですね、そこら辺本能的にありますよね。
な
んかこの辺中道先生の影すごいな、うん、毎回見ながら、
ね、そうですね、
だんだん何の気語りか分かんない
そうですね、今回はダイレクトマーケティングの
話だった。このポッドキャストはゲストに来た人の面白い話を聞くっていう話、まあ、名目はその辺なので、はい、まあ、グラスロードは前ちょっと話聞いた限りでは、本格サイコロクラブとは違った方向性のゲームを取り上げていきたいみたいなことをね、前おっしゃってましたよね。
そう、まあ、違った方向というか、本格サイコロクラブでやらなかった、やってないような感じのものとか、でもし同じようなものを使ったとしても違うような紹介の仕方になればいいなっていうの
は。なるほどね。
せっかくですしね、すでに。
読者側としてはやっぱりいろいろ幅広く読めるのが大変ありがたいという話なので、ぜひ続けていただきたい
と思います。ありがとうございますサイコロクラブ以外にもいろいろボードゲーム紹介漫画ってあると思うんですけども、
はい、
この間ツイッターで紹介されてたアクアスフィアを2ページ紹介する、
ああ
田中、
すごいなと思いましたね。ルール運転以前にこういうゲームっていうのがある程度伝わるじゃないですか。
うん、そう
この仕様を考えたのは誰だっていう
まあ特に要するにシステム面の紹介とフレーバー面の紹介っていうのがああいうのがあるもんなので、田中先生はこの辺、結構アクアスフィアっていうのは割とシステム面で語られがちなんですね。ぐっとフレーバーの方に戻したっていうあれが素晴らしかった、
うんうんうん、ですね。全くそのゲームボードゲームそのアクアスフィアについて知らなくても、うん、なんかちょっと面白そうだぞっていうのが雰囲気がさ、すごいね。
そうやっててやっぱなんていうか感情的にこう来る部分をねきちんと取り上げてて。
うんもちろん苦手な人もいるとは思うんですけど、え、ロボットとタコっていうような感じで惹かれる場合もありますからね。そういうところ、
まあ、やっぱりそういう服があると結局、まあ、コミックにしても、まあ、動画にしても入っていきやすいんだろうなという、
そうですね、
うん、やっぱり文字情報だけでシステムだけと説明してもなんか飽きられちゃうというか、
うん
まあ、見てもらえなくなっちゃうというのがあるん
で、そうですね、
このさじ加減ですよね。
うん、
あたりマニュアルに関しても言えるところですね。
そうですね。
ニュースばっかり書いてあるマニュアルだとやっぱり目が滑るというか。
ああ、なかなかね、大変なんですよ。私服は制限があるんで。
ですよね。
うん。
面積っていうのがありますもんね。
そうそうそう。
見なきゃいけないって。
いや、1枚ね、マニュアル少なくなると、折るテーマがね、変わるっていうかね、そういうところもあるんで、
あ、今回の話に、ね、ちゃんとなりましたね。
そうだね、ようやく。まあ、今回、夏休み大作戦、マニュアル5ページあるんですけど、まあ、本当は4ページに収めたかったっていうのがね、気持ちとしてはありましたね。はい。でもまあ、開き直ったらだいぶ楽になりました。
まあ、あれでも5ページだって話だね。
5ページってことは、あれ、折りはどうなるんですかね、
要は、まあ、A43 枚ってことですよ。裏表、裏表、表、で、白紙。
あ、なるほど。
はい。でもね、これあんま良くなかったなって、後で思って。結局、チラシを重ねただけになっちゃうんで、A3 を1枚印刷して、で、A4 を1枚印刷して、で、A3 で挟むように A4 入れて、で、1、2、3、4、5、6みたいな感じで、やればよかったなって、印刷したって思いました。
じゃあ、2版からそれ。
まあ、そうっすね。2版があれば、そうしたいと思います。それぐらい売れてくれるといいなと思います。
というわけで、ようやく戻ってきた感じですけど、改めて夏休み大作戦、今度の、春現場でか、の方で、期限の方で売るという、ゲーム。これ、どのぐらいに気にさって、
ね、半人踊るポーカー以来なんですよね。
はいはい、
で半人踊るポーカーが、去年の神戸以来なんで、うん、まあ、1年3ヶ月ぐらいになるのかな。
なるほど。
はい。
随分かかってるね。新しいの。
途中でね、いろいろとね、出したいなと思うような、はい、まあ、いろいろなプランがあったんですけれども、まあ、あんまりこれ以上いじっても面白くならないな、みたいなのが見えてきたのが、割と頓挫してきてっていうのがありまして。で、実は、半蔵さんともですね、一つゲーム出したいなっていう話をしてたことがあって、それが、去年の春現場でしたっけ？
そうですね、多分それぐらいだったと、はい、直後ぐらいでしたかね。
春だったか秋だったか、二種カード企画っていうのがあって、カードの種類2枚だけでゲーム作ろうっていう企画があったんですよ。で、そこでですね、ちょっと数比べのゲームを作ろうかなと思って、半蔵さんにちょっと話持ちかけて、ラフまで書いてもらって、かっこいいイラストとかも書いてもらったんですけど、あ、これどうもあかんなっていうことで、まあ、ちょっとね、ペンディング、便利な言葉ですね、ペンディングって初めて使いました。しまして。で、結局、というね。はい。その説は大変申し訳ありませんでした。
はい、全く問題ないです。どうせ出してよったところですしね。私も書いて楽しかったんで。
はい。これ、本当にね、イラストまで上げたところで、やっぱ無理ですっていう風になっちゃうと分かんなと思ったんで、そこはちょっと何ていうか、判断のタイミングっていうのは難しいなっていうのがあったんですけども
。完全にそれも、お仕事として受けてるプロの人とかだと問題が出るんでしょうけど、私は完全に、手慣らしというか、前段階みたいな感じでやってただけだったんで、はい、いい演習もなったと思うんですけどね、
まあ。そう言ってもらえるとありがたいですけど、
ね。実際その時の経験がきっかけで、今いろいろゲームの、はい、こういうの作りたいなみたいなのも繋がりましたからね。
あ、今ご自分でゲーム作ってらっしゃるっていうことですか？
そうですね、システムを考えたりとか、はいはい、そのイラストこんな感じでやると、あ、こう見えるんだっていうのが、あの時いろいろお話したことで、
ああ、そうですね。僕いろいろ注文つけましたもんね、あの時ね。
いや、でかかったと思いますよね。
シルエットで分かるようにしてほしいとか、ね、表情がこうみたいな、そういうとこありましたね、そういう話ですね。
ちなみにどうなんですか？今まで、まあ、漫画の方をやられたってことですけど、やっぱりカードイラストと漫画とではだいぶ、なんていうの、コツというか違うものが出てくると思うんです
けど。そうですね。まあ、表現するものとして、パッと見で伝わらなければ意味がないというのがあるんで。
なるほど、なるほど。
では、やっぱり漫画もイラストも共通するところはあると思いますね。だから、シルエットでわかるようにするっていうのは、やっぱり重要なことだと思いますし。で、やっぱり、慣れてないと、情報を盛り込みすぎてしまう部分があったりするので、でその辺は、発注される側から、発注される側でわかってもらってると、すごくやりやすいなっていうのがありますね。
難しいんだよね、あれもね。実際、書いてみてもらってから、あ、なんかこれ違う。 かなみたいな。
そうなんですよ。だから結局最初ある程度のラフで少しずつ詰めていくみたいなことをしていかないといけないですよね。うん、なのでそれは別に結局やりませんでしたっていうのも別に問題はなかったと思いますね。あれは。
いやー、ちょっとね申し訳ないなと。まあそういう結構ね立ち止まりがいろいろね。なんだかんだで、ね、結局1年間何もしてなかったわけじゃなくて潰れてきたプロジェクトが3つ4つぐらいはあったんで。
私のところでちょっと話が来ただけでも2つか3つぐらいありましたよね、確か。
あったかな。
こういうのを考えてますけど、
うん、
ってい
うのは、うん。そう、僕はちょっとルール作ったら半蔵さんに見てもらってどうですかって聞いてみるっていうのをやってて、割と半蔵さんはいろいろ的確な意見をくれるっていうか。
ありがとうございます。
うん。だからさっき半蔵さんが全然ゲームの経験ないっていう話聞いて僕はびっくりしたんだけど、そうなのみたいな。ところ
が
あったんですけども、
まあ、まあ、なんか2、3テストプレイ付き合ったような記憶はあるわ。
はい、そうですね。いろいろとね、はい、はい、人を集めてはネット上でテストプレイをやってみて、ちょっとでも変わりなみたいなね感じがありまして、はい、はい、なかなか大変でした。そういう意味では。うん、
で、まあ今回の夏休み大作戦の話に戻しますと、はい、まあとりあえず、今デザイン面出てきたんで、うん、結局今回はバチさんじゃないですか。
そうですね、イラストはね。
イラストは姫君の時にやっていただいたバチさん。
はい。はいはい、
にまた再びタッグを組んでという形になっているけど、
はい、
まあ、姫騎士ときてそれでは、うん、次がハミを驚こうか、つまりミステリーネタときて、
はい、
まあ、割とダークとまでは言わないまでも、はい、そういうところからいきなりカラッと夏休みっていう、
うん、
なんか明るい方面に来てなんかこびてない
こびてるいやそこはね僕は正直なんですよ単純にまあ、一つはやっぱりテーマとして魅力的なものをやっぱ出さないと反応がないなっていうふうには思うんで、やっぱ自分で欲しいなって思うテーマを、こういうゲームをやりたいなって思うテーマを、まあ、選びたかったなっていうのが一つありますよね。
なるほど、欲しいなっていうあれで休みっていうとなんか社畜っぽいよね、うん、
まあ、一方でそういうゲームをね、今回、まあ出しますけど、まあね、今回は、はい、はい、夏休み大作戦の話なんで。
そうですね。はい。
はい、
まあ、まあ、こびてるのを置いといて、はい、まあ、実際に、いろんなキャラクターが出てきて、それでまあ、面白おかしく、バチさんのテイストにすごい合ったテーマだとは思う。
うん、そうそうそう。その辺もね、すごくあって、イラストをお願いするなら、半蔵さんかバチさんか、で、どちらにお願いするかによってテーマが変わってくるみたい
な
ところなんです。半蔵さんにお願いするんだったら、僕は、中世ヨーロッパじゃないですけど、めっちゃかっこいい、もう鎧ガチガチの、そういう感じの本当にユーロゲームみたいなやつをお願いしたいなというふうに思ってまして。で、バチさんだったらもっと淡い感じですよね。それこそ夏休み大作戦みたいな。うん。っていうところがあって、で、あと問題は、今回すごい、イラストの数が多いんですよ、点数が。
そうですね。
結局、バチさんに60点ぐらい書いてもらったんですけれども。手の速さっていうね、話と、まあ、半藤さん、普通にアシスタントで激務ですよね。
まあ、そうです。
帰りもね、遅い時もね、ありますんで、いや、そういう方にそんなにいっぱいお願いしていいんだろうか、みたいなところもありまして、バチさんは、姫騎士の時にこれぐらいのスピードで絵描いてもらえるっていうのは、大体イメージあって、で、あと、ああいう、淡い塗り方だと、あんまり手がかからないっていうところがあって、厚塗りじゃないんで、そんなに手がかからないっていうところがあったんで、じゃあそれならかけますよっていう話だったんで、で、バーチさんにお願いしましたみたいな感じで、割とその辺のテーマの選択は、3つぐらいやっぱ要因がありますよね。まず実現可能かどうかっていうところと、あとそれを書いてもらえる人がいるかっていうところと、あと魅力的かどうかみたいな、
うんうんうん、
まあその辺のバランス取ったのが夏休みのテーマっていう感じになった次第です。
なるほどなるほど。じゃあ、半蔵さんがイラストの姫騎士といった。
あ、なるほどね。
もう、バーゲンじゃなくてはない。
いいんじゃない。
別バーゲンみたいな。
ゲームマスでなくなると
思うん。そうですね。R18 がつくかな。そこまでじゃなくても、R15 ぐらいにはしようかなってぐらいのいたずら心が出るかもしれない。
違うよね。おそらくね。作ったら。
でもあるじゃないですか。新しい、ゲームで新しい版が出るときに、ギャルとか変えてるのよくある。
ああ、あるね。
そういうパターンで半蔵も。半蔵さんバージョンが出たりするのも、まあ、後々面白いかもね、みたいな話とか。
作る側がすごく面白いと思ってやってても、あの、結果、ゲーム界で出しづらいみたいなことになってる。
まあ、ここら辺はあれじゃないですか、テンデイさんのインフェルノ。
そうですね、インフェルノあります
ね。ガチエロゲーじゃねえかよ。
このカード表にしづらいみたいな感
じ。案外時代はそれを欲してると思う。
みんなね、でも口ではそう言うんだけどね、多分実際だったらね、みんなシャイだから持ってかないと思うんだよ
ね。みんな真面目だからね。
そうっす。
まあ、で、実際ちょっとじゃあ夏休み大作戦、まあ今回の、まあ内容の話ちょっとしてみましょうか。
はい、はい。
はい。まあフレーバー面は、ちょっとあの、今まで話しましたけど、ゲーム内容としては、まあ、うん、今回、セリゲーですよね。
そうですね。もう夏休み大作戦っていうね、テーマなのに、システムはセリっていう ね、このアンマッチな感じが若干あるんですけれども、これはシステム最初に作って、後からテーマのスタンでしゃあないです。はい。はい、ということで、大きな。
まず言いたいのは、はい、なんで今セリゲーなんていう。最近して
なるほど、
うんうん、まあ、ある意味新しいセリゲーだな最近、まあ、近年と思ったインフラワーでさえ
2010年、
その後セリゲーって何かあったっけっていうのがまず
パッと
少ないんであったんだろうけどこれっていうのが出てきたことあったかなっていうのがあんまり思ってないん
で
ね、
まあ、これっていう言い方するとあれですけどポツポツはいろいろ出てますよね、
う
ん、ストークパイとか、
はいはいはい、
あと
あれ新しいって
あれ割と新しいんじゃない2014年ぐらいじゃない、うん、キーフラワーよりは後でしょ確か、
まあそうだね、
うん、スクライブは、なんだっけな、テンデイズさんが入れたやつですね。ニューヨーク1901あたりと一緒に製品化されてましたね。
あれ、うん、前のやつを売り直したか、そういうのじゃなかったか、
なんか一回プリント&プレイで出たっていう話を。
あ、そうなんだ。
それで、できたのが製品として出たっていう感じですね。うん、確か。
うん、あとなんだっけ、ごめん、僕ね、ブルーノ・カタラとブルーノ・フェドッティと、あと誰かがね、ごちゃ混ぜになることがよくあるんだけど、
フェドッティって、操り人形でしたっけ？
操り人形の人、はい、あの辺の人が、第51番倉庫だかなんだかっていう、あったじゃないですか、あれも確かセリゲーですよ、特殊能力付きのセリゲー。
はいはいはいはい、はい、だから、操り人形。
あ、フェドッティね。フェドッティね。
名前がパッと出てこな
かった。51倉庫って、アメリカのなんか、
そうそう。
イージョンズの倉庫みたいですよね。そうそ
うそう。いまいち話題になんなかったね、あれ。
そうですね。
割とそうだよね。あの、発売前は結構、うわーみたいな、ちょっと若干盛り上がりがあったような気もしたけど。
ピーダーみたいな感じで。
発売、そんなに話聞かない。風花さんのところでデビューみたいな、みたいな。
全開でも全く見たことがない。
案外買ってないみんな。
案外見ないんですけど。
う
ん、
興味あるし、あの、ゲーム界で誰か持ってきたら、聞いたらやらしてって言うんだろうけどな、みたいな。
うん、
で、セリゲー、じゃあ最近もってことは、いうことなんだけど、うん、今回、新年が二段ゼリー。
はい、そうですね。
コンセール。まあ、はい、の影響があったということは、もう、日語りのブログでも書かれてましたが、うん、まあ、コンセール自体が、前世紀のゲームですね。1997年。
そうですね。97年か。
うん。まず、なんで今っていう。
なんで今っていうか、それは今だからこそっていう気持ちの方が強くて、要は97年に出たシステムなんで、まあ今から手つけるんだったらちょうどいい頃合いだろうというところはありますよね。
ああ、
か
えってね。近すぎると、なんか。
うん、ちょっとまだ新鮮味薄れてないかなみたいな。97年のゲームだったらさすがにええやろ、みたいな。
まああれだよね。ところ。いわゆる、古いカーブプロに新しい酒を入れる
んだ。ああ、そうそう。そういうところは。うん。でも別にね、フォーセールってね、割とね、きちんと今流通してるんで、普通に遊ばれてますよ。
そうね。まあ、確かに前世紀のゲームだから、うんぬんずー、あれでもなく割と現役というか定番としてはあるゲームではある。
うん。うん。でもまあ、作り自体はやっぱね、97年のゲームだなっていうふうには思うところはあって、まあ、それはゲーム自体が当時のね、特にシュテファン・ドーラーの好むデザインで作られたゲームだったんで、うん、まあ、それは僕の好みとは若干違うっていうところがあったんですよね。
なるほど。
はい。なので、まあ僕好みにフォーセール作ったらどうなるやろうなっていうところから、まあ発想としてはスタートしまして、最終的にこういう形になりましたと。
まあ、要するに好きなものを真似るよりかは、うん、自分としてはもうちょっとこうできたらな、みたいなのを気をつけてこうがやりやすいみたいな、そういう感覚。
あ、それはあるよね。ハニュアドルポーカーもそういうところあるし、あとは今回一緒に出すどっちの始末書もそういうところあるんで、僕はそういう アプローチの方がやりやすいのかなっていうふうに最近思い始めてきましたね。
確かに、もう足りちゃってるんだったらそれでいいじゃん感覚になっちゃうからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
自分風にひねったらみたいな工夫ができるやつの方が、うん、まあやりやすいというか、う
ん、そうですね、自分のなんていうんですかね、モチベーションというか原動力的にここはこうだろうみたいなのが僕の場合は割と強いというか、それがなんかあれですよね、実際に作るところまでつながっていく本音みたいなのになりやすいですよね。
念さ、
いや割と情念とか怨念とかそういう感情的なもんだと思いますよ僕は、うん、このなんていうかリアルに出力するっていうのは、
うん、
そういうなんていうかものがないと、いやそこまで無理して作ることねえわ。
そうですね、結局やっぱりゼロから作り出すにはその念がないとっていうのはありますね。そうそうそう、実際やってて、
うん、
まあステファン・ローラーの二段式のセリゲンですね、家を買ってそれを売るというところがテーマのゲームなわけです、うん、ローラーと他に何作ってた
の？あのね、1号線で行こうとかですね。
はいはいはいはい。
最初に線路で、まあ、駅と駅をつないで、後半はスゴロクになるっていう。
はいはい。まあでも、鉄道ゲーってそういうとこあるよね、うん、ダンプフロスとかね。
あ、ダンプフロスってそうなんだ。
ダンプフロスの最初は、まあ僕もやったことはないんだけど、クレヨンで線を、うん、線路を送っていって、最終的にはスゴロクになりましたけど。
へ、
う、ぇ、ん、まあ昔のゲームですよ、
はい、それ。そうそうそう。あれも、ドイツ年間ゲーム大賞の5年目ぐらいかな。そのぐらいのやつですからね。
そうだね。
はい。うん。
なるほどね、どうだった
らいい
んか。
はい。まあだからね、ドーラの作家性なのかなと思って、そういう前半と後半で全然ゲームが違うっていうのは。
なるほどね。
うん、
まあ確かに飽きない部分はあるかもね、ずっと同じくら
い。うん。まあでも2つのゲームをね、要はやるっていうことですから、1つのゲームなのにルーラー2倍あるっていうのはね、そこのところはね、若干、これはいいとこもあるけど、悪いとこもあるなっていうのは実際作ってみて思いましたよ。
うん。まあ実際前半の結果を受けて後半に臨むってことだけど、
う
ん、
そう。
ブログの方では逆転要素があるみたいな。
うん、
実際してたけど、まああれもそうだよねっていう、
う
ん、だ
から
前半に頑張ったあれが報われないっていうのもあれだし、でも前半で勝負が決まっちゃってるんだったらそもそも後半いらねえじゃんって話になっちゃうって、うん、この辺の同じ加減が結構大変そうだなというのは、うん、
いやーそこは本当にね難しいなというふうに思いましたよっていうめちゃくちゃ他人事な言い方しますけどもね、うん、まあでも結果的には良くなったんじゃないですかね、いろいろと
ストプレーさせて、
はい、
あ、円卓さんの割にはちゃんとしてるじゃん。
割には
いやこれはね、まあいろいろやってみきた中で一番ちゃんとしてるゲームだと思いますよ。
ちゃんとしてるじゃんってのは悪いんじゃないですかね。まあ、エンダカンほら、ドミニオンとかそこら辺から入ってきた人だから、割とカードに過剰に適当を乗せる系のものを言いがちなのかな、みたいな。うん、まあ、テストプレイさせてもらったボスになったゲームに関してはそういう印象もなかったんですけど、先入観としてはそういうのがあったんで、今回はそうじゃない。
うん。まあ、僕自身の好みで言えば、やっぱテキストあってコンボが決まるようなゲームは好きですね。はい。ただまあ、それと別に作る上では、そういうのない方がコストとしては安くつくというか、作りやすいっていうのもあるんで、そこですよね、結局。だから、将来的には、そういうゲームを作りたいなっていう気持ちはもちろんあるけども、まあ、現時点、自分が作れるバランスを見て、この辺がいいのかなっていうふうにしたのが、まあ、今回のゲームみたいな感じなのかな。うん、
というわけで、二段構えのセリゲーということなんだけど、まあ、ちょっと、内容に関して具体的に触れていこう。前半は、僕がテストプレイさせてもらって、実際に思ったのは、やっぱホームステッターズ風。
はいはいはい。
ホームステッターという、まあ、作者、アレックス・ロックウェルという方がやって、
はい、
あれは2000何年だろうね。
何年か。
多分、初版が2009年とかそこら辺
なんだけど、
これ間違えてたらごめんなさい。うん。
うん、
で、多分、3版あたりが2012年とか、
そこら辺
なのかな、
はいはい。
ちょっと覚えてないけど、で、多分、三冠の方が日本では結構出回ったんじゃないかという印象があるんだけど、
そうですね。
僕の、生半可な知識なんで間違ったらごめんなさいけど。
で、僕が、初めてゲームマーケットに行った時に、うん、はい、その前日に新宿のプレイスペース。
あーと、あれかな、大久保の。
大久保の、はい、そうです。柏木に寄ったんですよ、青猫の巣の一同で。
あ、はいはいはいはい。
で、そこでバネストさんが来て、バネストさんが来て、ゲームまで販売するゲームのテストプレイをやってたんですね。
はいはい、
で、その時 時にホームステータスの初版コンポーネントがしょぼいっていうね、初版を確か見たような記憶があるんで、多分その時なんじゃないかなっていう気がしますね。
あれも10年とかその辺
そうかもしれない。2010年ぐらいかもしれない。うん、ただまあ、その初版すぐね、出てからすぐバネストさんが仕入れたのかどうかっていうのはちょっと僕はわかんないんで、あれなんだね。はい。で、まあ今、ホームステータスっていう話が出ましたけども、はい、はい。もう、めっちゃ意識しておりますね。はい。っていう話ですよ。
まあ、あれだよね。アレック・ロクウェルさんという方が、はい、まあ、ゲームデザイナーなんだけど、この人を BGG で見るとさ、うん、ホームステッターズしかないんだよ。
ああ、そうなんだ。他聞かないもんな。僕も聞かないなと思って。
これ誰なんだっていう。いきなりこれを出して、それでもういないんだっていう。うん、
なんか他にも出してもらいたいな。
なんか、うん、だからやってみたい気がするけど、
ね。そうそうそう。ホームステッターズはね、超面白いゲームですよ。
超面白いですね、
はい、うん。
で、そのホームステッターズですが、まあ、入札できるのは1箇所の、
うん。
で、高値更新されると他の競りに参加できる、
うん。
まあ、
うん、
要するに、高値更新されたら、競りに入札する権利が戻って、
うん、
それをまた入札するのは、今まで自分がやっかけていたところではない。他の、まあ、3箇所だっけ、ホームステッター
ズ。そうですね、3箇所です。
うん。はい、3箇所の競りがあって、それのどれに参加するかというあれになるよね。
うん、そうですね。
だから一つ一つで処理していくんじゃなくて、三つの競りをいっぺんに処理して、それでその中のどれに入札するかという、そういうゲーム
になるんですね。そうです。はいはい。
まあ、夏休み大作戦も行ってしまえ、その方。
うん、そういうことですね。
はい。
はい、方式の競りは、まあ、ところてん競りとか押し出し競りみたいな言い方すると思うんですけども、ホームステッターズ、やっぱりモダンなゲームで、あれぐらい三つの競りが同時に進行するぐらい、スピーディーに進行していくと。一つ一つの商品を、はい、競り落としました。じゃあ次やりましょう。はい、競り落としました。次やりましょう。っていうんじゃなくて、まあ、どんどん一気にかけて一気に落としていくっていうのが、ある一つのモダンのスタイルだなと思いまして、あれはまあ、ステファン・ドーラム時代にはないシステムなわけですよ。だから、それは入れたいなというのもあったのと、あとまあ、押し出し競りっていうと、もっと前に、アメンラですね。今度日本語版出ますけども、あれも押し出し競り、もう、あれはもっとね、いっぱい競る場所あるんですけれども、それの流れ注文あるかなというふうに思ってます。
なるほど、なるほど。
はい。
で、まあ、そのまんま持ってくるわけじゃなくて、一応、高値更新されると、負けんっていう、
はい、
まあ、要するに、入札のためのコスト。
うん、お金ですね。
まあ、お金ですね、
うんうん。
それが上がって得になるよ、
うん、
というところが、まあ、新しい部分かなという。
そうですね。うん。これね、これは発明だと思います。
まあまあ全部がね、全部ここはなんてゲームです、ここはなんてゲームです。
そうそうそう。
ちゃんと新しい要素ですって言われる子はないとね。
いやー、よかったなと思うのは、そういうところがあるっていうのが、よかったなと、本当に思います。これはでもね、僕はいい、筋のいいインタラクションじゃないかなというふうに思ってまして、うん。要は、僕はこの競りの前半で何を表現したかっていうと、競りの魅力ってのは何なのかっていうところなんですよ。うん、で、僕の考える競りの魅力っていうのは、競りがどんどん競り上げられていくと、
はい、
で、競り上がっていくと、うわすげーみたいな、そういう興奮があるじゃないですか、
はいはい、
そこを追求したかったんですよ。で、かけてる、もう競り上げてる自分もこんなに釣り上げちゃっていいのみたいな、
はいはい、
で、競り上げられちゃってる方も、あ、やべえ、どうしよう、もう一回行こうかなみたいな、
はいはい、
そういう気持ちですね。そういう気持ちを引き出しやすくするために、上書きしたらいいことあるよと。でも、さらにそれで上書きし返したらいいことあるよって、相手にいいことあるよみたいな。
うん、
まあ、それでジレンマを増やしたかった。あと、まあ、入札されてもちょっと嬉しいなみたいな、
うん、
ところで、まあ、そこヒートアップさせたかったっていう。
まあ、そうですね。実際に遊んでみて、ブラフじゃないけど、
そうそうそう、
コストをもらうたびに、みんながかけそうな子に低い金額で入れといて、
うん、
おいおいや、カモンみたいな。
そうそうそうそう。
そういうあれはありますよね、今回
の。そうなんです
ね。で、一方で、セリゲーってよく言われるところでは、苦手って人も競りゲーって実は多いじゃないです
か。うんうんうん、
相場感がかめない
。はいはいはい、はい。
みたいな話、言われ方をよく。
うんうん。
ただ、夏休み大作戦に関しては、まあ、上限が大まか決まっているのと、そういうあれで、非常に競りに参加しやすい。
おー、なるほど。
とは思いますね。
はいはい、
あんまり褒めるのも嫌な感
じ。まあ、でも、正直、この競りの値段の分かりやすさっていうのは、ホームステータスです。ホームステータスだって書いて、
はい、
うん、僕の宝石 ではないんですよ、そこのところは。でも、そういうふうにホームステッターズっていうのはすごいやりやすいゲームだったんで、まあ、それ真似ようとはね、ありますよね、気持ちとしてね。はい、いいところにいただきましたという気持ちです。はい、
で、さらに、基本的には4人ゲーム、まあ、3人プレイでやっても、あの、ダミープレイヤーがちょっと入ってなんで、基本的には4人ゲームですね。
そうですね。はい、はい。
で、そうすると、で、3カ所のセリカ、セリの箇所があって、そうすると必ず1人あぶれる。
うん、
で、そのあぶれた人がまたこうするしてみたいですね。
はいはいはい。
セリに降りた人、はい、今回のセリで何も得られない人も得するようなシステムですね。
はいはいはい。まあ、そこもホームステータスですよね。
ちょっと抵抗しようよ、そこらへん。
しませんよ、僕正直ですもん。
はい。
はい。で、ホームステータスなんですけど、ホームステータスと違うところが、ホームステータスってもらえるものが決まってるんですよ。パスしたら、なんかリソース1個もらえますよ、みたいな。そういう感じで、固定なんですよ。でも、あの、夏休み大作戦は、そこのところが固定じゃなくて変動性になってて、まあ、競りは加熱すれば加熱するほどパスした時にもらえるものが大きいよっていうふうになってるんで、じゃあ、降りるつもりはあるけども、もうちょっと競り上げてから降りようかな、みたいな、そういう引っ掛けみたいなことができるわけですね。
そうですね。だから、うん、まあ、計算じゃない部分が出てくるよね。感情部分というか。
うんうん
まあ、計算だけだと、あの、計算だけとか、うん、あの、いわゆるアブストラクトじゃないけど、あの、ガチガチにシステムが決まっちゃうゲームってのはあるじゃないですか、ど
うしても。うん、そうそう。
じゃなくて、感情面とかそういうのがセリゲーっていうのが出てくるところがあって、うん、まあ、それがうまく作用してるかなというふうには思います。
おお、ありがとうございます。
はい、まあ、まあ、ないんです
割と、だから、インタラクションが濃いめっていうか、やっぱ人と人とのやりとりで楽しさが出てくるゲームじゃないかなっていうふうに思いますよね。
うん、
そうそうそう。まあそういう意味で言うと、今のプレイヤーの好みからすると、若干芋臭いかもしれない。
うん、
でもまあ、僕はこれぐらいでもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。
うんうん、まあ、あの、どこが上って話じゃないからね、それに関してはね。まあ、いろんなタイプのゲームで、はい、まあ、ずっとそういうインタラクションが薄め、まあ、箱庭的なゲームがあって、それはそれで面白い。
うん、
で、まあ、ただ一つ、ゲーム会って一つのゲームで終わることってそうそうないんで、
そうそう
そう。次はちょっとインタラクションが強めのゲームでもいいんじゃないかという、うん、バリエーションを提供できるっていう意味ではいいんじゃないかな、
ね。うん。まあ、今の世の中でも全然、あの、フォーセルとかがね、面白いゲームだっつって遊ばれてるんで、そこのところは僕は愛用してないというか、面白いと思ってる人はいるんじゃないかなと思いますけどね。
で、それで、まあ、前半は、それによって、まあ、友達が入手できる。
そうですね。結局、何のために競りをやるかっていうと、その結果、友達を、あの、獲得するためですね。はい。
まあ、友達を兼ねるために
、ここね、すごい表現が難しいんですよね。
だから、そういうフレーバーを濃く出していくんだったら、半蔵さんに、あの、イラストをお願いっていう。
なるほどね。
はい、みんななんか影がある顔になってるきっと。
まあ今回あの当たるパ
ターン。はい、そうですね。友情金で買うゲームではないような
雰囲気に頑張ってしてます。
頑張ってしてますが、なんかにじみ出てくる感じですね。はい。
実際あれですよね。だから今回あのコストがお金とかまあなんかそういうあれじゃなくて、うん、元気と負けん気、
はい、
ということになってます。まあ
そうです、ね、
プレイさせてもらった時点はそうだって、それはもう製品版でも変わってない。
そうですね。これ最初ですね、半蔵さんに元気のチップっていうのをデザインお願いしたんですよ。虫のチップなんですけど、はいはい、その時僕は元気って言わない、勇気って伝えてたんですよね。
はあ、はあ、
ですね。
なるほど。
そうです。勇気って言ってましたよね。
はい。
で、なんかね。最近になって勇気っておかしくないかなと思って
。まあまあまあまあ、友達になるには話しかける勇気みたいな。
そう。
そういう解釈はできるけど。
そうそう。そうなんですよ。だから僕も気持ちとしては最初は勇気を出して友達に話しかけるみたいな。勇気を出して友達のグループに入ってるみたいな。
はいはい、はい。
そういう感じで考えてて、それがまあ、あ、綺麗だなっていうふうに思ったんですけど、なんか元気に変わったのは、多分勇気って使い出しないような気がしたんですよ。
ああ、はいはい、
勇気ある人は、なんていうか、
まあまあ、
ねえ、そうそうそう、勇気を出して、友達作ったら、もっと勇気出るじゃないですか。
はいはい、そうですね。
普通ね、うん。元気だと、ね、そう、だったらなくなるんですよ。
あれ、おかしいな、明るい夏休みのゲームのはずなのに、なんか、せちがらい風味が出てきた。
でもこのゲーム本当僕この前元気使いすぎて元気足りねえって全然小学生じゃないようなね、本当あの新橋のサラリーマンみたいなこと言ってましたから
ね。はい、あの元新橋のサラリーマン手柄いものを感じるところがあるわけです、はい、でまあそれで友達を、
うん、
そうですね、のあの友達一人しか得られない頃と二人得られる頃と三人得られるところのセリダー、
はいはいはい、
でそれでどれに入れてかというわけですね、
うん、そうそうそう、
でまあただ友達が多くてもそんなに使えない友達ばっかりだったりとか、
そうですね、結構
一、ね、人だけどこの友達は使えるぞみたいなのだったりとか、
うんうん、
そういったところがあるという、うん、それはもうカードのめくりをどうになるかは分かる、
うん、まあ一人一人ね並べてっちゃうとあまりにも目付けが分かりやすくなっちゃうだろうなっていうふうに思って、うんうん、あの
はい、
そういうことですね。3人いて能力というか早起き度なんですけど、数字が早起きのやつと遅い起きのやつが混じってたら、早起きのやつは欲しいけど遅い起きのやつはそんなに欲しくないなみたいなところはあるけど、でも違う人はとにかく人数が欲しいなみたいないうところで、それぞれ欲しがる友達が違うわけで、まあ、その辺の絡み合いが面白い熱気の絡みが出てくるんじゃないかなって思った感じです、
は
い、で
その友達カードに関して補足して言うと、
はい、
3種類あるんですか。
そうですね、色分け3色に色分けされてます。
黄色と赤か、赤
と青と緑、
赤と青と緑か、信号機、信号機じゃない、
信号機ではない、はい、これね、感動さんになんか投げたっすよね、はい、なんか夏っぽく3色で分けてくださいみたいなことを言ったような気がするんですけど
でも最初からあのこんな感じの色でっていうのはあったんで、特にそこから変えることなく、
まあ、それだけ僕も適当にやったんで、うん、
なんだそこは深いとこないのかとか
ないね、特に。あ、でもね、あの、運動っていうのは、割とあの、水泳関係のやつが多いんで、青がいいんじゃないかなっていうのが、
そこはありました。にあったところに。
そうそうそうそう。それぐらいですね。別に、緑が勉強で、黄色がイベント、体験的なものっていうのは、特にそんなに関係性ないっすよね、
そこは。そうですね。あと、あの、私の方のデザインの方だと、結局、勉強かどうかっていうところまでは、はい、あの触れなかったので、
あじゃあ、
この
色を作ってくれ
る、はい、置くだけでしたね、私の方は。
なるほど。
で、多分それで、これちょっと違う色でってなったら変えたくらいのものなので、
うん、
そこはそんなに、うん、いじったところはないですね。
うん、
だからあの、色がつくところって、一番最初は確か、リングの部分だけだったんですね。
そうですね。
それを全体的な、印象として得られるように訂正にしたりとか、
うん、
そのくらいですかね、色に関しては。
そうですね、そこのところもどうしようかなっつって迷ってね、いろいろ。
そうですね、試行錯誤しながらって感じでしたね。
うん、
うんなる。
今だけだとちょっと多いかなっていう感じで。
そうそうそうそう。
の友達のグループがそれぞれあって、うん、まあやっぱりバランスよく取っていくか、もしくは、極端にしちゃって、
うん、
そこら辺の戦略の幅はプレイヤーによって違うと思うんけど、
うん、
まあ、例えば3人でここに緑が固まってるけど、俺今欲しいのは青なんだよね、
とか、
込んでとか、そういう、まあ、なんというか、あやみたいなの出て
くる。あるね。確かに確かに。うん。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き夏休み大作戦好き語り、ゲームの後半夏休みフェーズについて語ります。それでは